弟兄姊妹，大家平安。
皆さん、おはようございます。
感謝上帝的恩典，大家聚集在这里。
このようにして一堂に集まったことを神様の恵みに感謝します。
好像天气变好了是吗？
天気がますます暖かくなっています。
在冬天的时候呢，我一直在想弟兄姊妹迟到，因为真的很冷。
冬の寒い時は遅刻するのは寒いからというふうに思いました。
我心里一直期盼，到了天气好的时候，大家能够准时来聚会。
暖くなったら皆さんオンタイムに入ってくるのを願っていました。
但看起来迟到的也不少。
しかしまだ遅刻する方がいらっしゃいます。
所以是天气的问题吗？
じゃあ天候の問題ではないんですね。
看起来不是。
違うと思います。
我们盼望下个礼拜好不好？大家准时来聚会。
皆さん来週は早めに来て共に礼拝を守りましょう。
10:15有会前赞美。
10:15からは賛美が始まります。
预备大家的心。
そこで皆さん心を整えるのです。
我感谢主，现在我觉得弟兄姊妹比较融入在这个会前赞美了。
感谢するごとに皆さんがこの改善の賛美にすでに加わっているように感じます。
所以呢，我是认为10:15应该到达这个地方的。
なので少なくとも10:15には皆様はここに着かないといけないと思います。
好不好？我们努力看看。
皆さん努力してみましょう。
感谢主。
感謝します主に。
好，那我们今天呢，我很惊讶，有日文诗班。
今日日本語の賛美隊に驚きました。
你们不太认识这三位这个小姊妹。
皆さんはこの三人の姉妹のことをよくご存知ではないと思いますが。
告诉你们，他们三个都是唱将。
皆さん歌が本当に上手です。彼女たちは。
他们家里面都有很专业的卡拉 OK。
みんなお家にはもうプロのカラオケのその設備が備えているのです
。所以他们从小就唱到现在了。
なので小さい頃から歌って成長してきたのです。
那他们其实也是中文日文双声带的。
また日本語も中国語もどっちも上手です。
我们期待他们将来在诗班上有更多的参与。
今後聖歌隊の方針に加えることも望んでおります。
很快啊，要进到五月了。
もうすぐ5月になります。
5月第二个礼拜是什么？
5月の2週目は何でしょうか？
母亲节。
そうです、母の日です。
你知道我们教会在母亲节的时候都会做一件事情。
母の日に私たちの教会は通常何をするかご存知でしょうか？
知道吗？我们有婴儿这个祝福礼。
献祭式があります。
所以我们每一年都鼓励家长，就是还没有做过这个祝福礼的可以报名，然后我们会安排为你们的孩子祝福。
もし献祭式にまだ参加してないことがあれば、ぜひ入学前のお子様を連れて子供のために祈りたいと思いますので参加してください。
下个礼拜天是最后一天报名。
来週はその申し込みの締め切りとなります。
所以如果您愿意为你们的孩子教会为他们祝福的话，请你快快报名。
もし教会から祝福の祈りをお願いするのであれば、ぜひ申し込みをお願いします。
好，我们要看今天要看《使徒行传》第九章。
本日は使徒の働きの九章の話をします。
我相信这个应该是大家非常熟悉的一段经文。
皆さんよく知っている箇所だと思います。
这个最凶残逼迫基督徒的保罗，现在信耶稣了。
最も凶悪なパウル、キリスト者を迫害したパウルがイエス・キリストを信じたのです。
很多人会问你一个问题，就是说，圣经有时候说扫罗，有时候说保罗，那到底是扫罗还是保罗？
サウルとも呼んだし、パウルとも呼びますが、一体どっちですかという疑問を持つ方もいらっしゃいます。
有一些人会解释说，信主以前叫扫罗，信主以后叫保罗。
一つの解釈としてはイエス様を信じる前にはサウルという呼び方をしてその以降はパウルというふうに呼びますと言います。
但是其实我们做更一般的解释。
もっと一般的な解釈をすれば、
サウロ其实是一个希伯来名字。
サウルというのはヘブライ語です。
好像旧约有一个很出名的扫罗王，对吗？
で旧約時代にもサウル王というのは有名な方がいました。
以色列第一个君王。
イスラエルの第一の王です。
所以保罗的希伯来名字就是用扫罗这个字。
なのでパウルのヘブライ語となればそれはサウルというふうに呼びます。
但是呢，这个保罗其实他是一个希腊名字。
またパウルというのはギリシャ語なんですよ。
那当他就今天他信主了。
本日神様イエス様を信じました。
上帝也呼召他到外邦去为主传福音。
また神様によって異邦人の中にいて福音を述べ伝えなさいと。
因为保罗能够讲非常好的希腊文。
なぜならパウロはギリシャ語をよく話したからです。
你会看到新约 里面有很多的书信是保罗写的。
新約時代に多くの手紙はパウロが書いたものです。
而他所写的那个希腊文是非常非常优美的。
そして彼が書いたそのギリシャ語っていうのは文学的にもとても素晴らしいものでした。
神派他到外邦去用希腊文来传福音。
神様によって彼を異邦人の中に使わしてそこで福音を述べ伝えなさいと言いました。
我相信很自然的他就习惯用希腊名字。
なのでもう自然としてギリシャ語 の、 その名前をつけるのがその普通となったでしょう。
比较容易介绍他自己。
自分自己紹介もしやすいだと思います。
比如说我叫林元义。
例えば私は林元億です。
但是如果你到澳洲去，你问林元义是谁，没有人认识的。
しかしオーストラリアに戻って林元億は誰だって言ったら誰も知らないと思います。
知道我的都知道我叫 Joseph。
私を知っている方はオーストラリアで私のことをジョセフというふうに呼びます。
在讲英文的地方呢，用 Joseph 比较好介绍自己。
英語が共通語であるところではジョセフって言えば自己紹介もしやすいからです。
我刚到澳洲去的时候我不明白啊。
私最初にオーストラリアに行った時にはこのことについて気づきませんでした。
所以 我都说我是元义。
元億というふうに呼びますと紹介しました。
但是澳洲人不会讲元义这个字啊。
しかし皆さんはそれを分からないのです。
最后他们都叫元。
結果として私のことをゲンというふうに呼びました。
很多人都叫元。
私のことをゲンというふうに呼びます。
我都解释都不想再解释的。
もう何度も何度も解釈しても通らないわけです。
所以后来我就说我是 Joseph。
結果として私はジョセフというふうに言いました。
所以后来大家就习惯。
それでみんなも私のことをジョセフだと認識するわけです。
那我们今天所看的这个经文。
本日の聖書箇所において。
其实它不仅是一个得救的一个见证。
これは救われた証だけではないのです。
其实它是一个非常标准上帝呼召人的一个记载。
これは神様が人を招くこのような典型的な例なんです。
这个保罗原本是逼迫基督徒的。
パウロはもともとキリスト者を迫害するものでだったのです。
因为他是一个法利赛人。
パリサイ人だからです。
所以他认为呢，这个信耶稣的呢都不符合旧约的律法。
イエス様を信じるということは旧約時代の立法に合わないというふうに彼は思っていました。
而他也参与了那个打死斯提凡的那个事件。
また彼はステパノを殺す共犯者でもあります。
所以他一点点没有觉得斯提凡很可怜的。
なのでステパノがかわいそうというふうに思ったことはありません。
所以他也喜悦斯提凡被打死了。
ステパノの死を喜んだかもしれないのです。
因为这个表示说他犯罪，他该得的。
ステパノが罪を犯したから死んでもおかしくないというふうに思うわけです。
多少我们可以了解到保罗的心里面，他有一点凶残的。
なのでパウルの心の中で彼の性格はとても凶暴的なものだというふうな私たちは思います。
后来这个保罗变本加厉。
後ほどこのパウルの迫害というのは徐々に激化するのです。
他开始主动的去抓这些信主的基督徒。
イエス様を信じるキリスト者を束縛しようとします。
啊，所以这个时候他就是领了大祭司的诫命，要准备到大马色去抓基督徒。
この時は大祭司からの許可を得てダマスコにいてキリスト者を縛り上げてエルサレムに引いてこようとしたのです。
你有没有发现到一个问题？
皆さん一つの問題に気づいてるでしょうか？
人总是有他的计划。
人は自分の計画を持っています。
我想去那个地方做什么事情。
私はあのところに行って何をやりたい。
但是当他要去大马色的路上。
しかしパウルがダマスコに行く途中で。
快要到大马色了。
ダマスコに近くまで行った時に。
主耶稣向他显现。
イエス様が現れました。
其实这个显现不只是要拯救他。
この現れというのは彼を救うだけ、救うためだけではないのです。
这个显现其实是要阻止他的计划。
これは彼の計画を妨げようとしたのです。
这个显现是破坏他的计划。
彼の計画を乱れようとしたのです。
弟兄姊妹，
兄弟姊妹の皆さん，
你的计划上帝曾经拦阻吗？
私たちの計画、神様によってその妨げたことはあれでしょうか？
你的计划上帝曾经破坏他吗？
私たちの計画、神様に。
你不要生气的。
よって壊されたことあるんでしょうか。
你也不要问说为什么为什么。
怒んないでください。なんでこういうことが起きるかというふうにも思わないでください。
上帝有更好的计划。
なぜなら神様にはより素晴らしい計画を持っているからです。
本来保罗是要去抓基督徒的。
パウロはキリスト者を捕らえにいたのです。
后来上帝向他显现。
後に神様が現れました。
结果呢？
その結果としては。
他成为一个传福音的使徒。
彼は福音を述べ伝える使徒となりました。
所以你会看到。 人有人的计划。
人には自分の計画を持っています。
但神有神的计划。
しかし神様には神様のご計画を持っておられるのです。
我们都在学习一件事情，就是走在上帝的计划里面。
しかも私たちは一つのことを学び続けなければならないのです。それは神様の計画の中で歩むということです。
因为这个是更重要的事情。
なぜならこれがもっと大事なことだからです。
所以第一点，我想跟大家分享。
一つ目皆さんに分かち合いたいのは。
主耶稣向保罗显现。
主耶稣基督がパウロの前に現れた。
第一节说，扫罗仍然向主的门徒口吐威吓凶杀的话，去见大祭司。
一節、さてサウルはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の義に燃えて大祭司のところに行き。
这里提到说，扫罗仍然就是他没有改变。
ここでは依然として。で主のなおも主の弟子たちに
为什么扫罗保罗他没有改变
なおもって書いてるんですけれどもこれは変わってないことを意味してます
因为本性是这样
なぜでしょうかこれは彼の本性はこうだから
你知道 我在教会服事从来不想改变任何一个人
私は教会の奉仕においても誰一人を変えようとしません
为什么
なぜでしょうか
因为你不能够改变人的
人は人を変えることができないからです。
你知道很多人进到婚姻里面，第一件事情就是改变你的另一半。
結婚生活に入って皆さんまずやろうとするのは相手を変えようとすることです。
我谢谢大家的关心，我儿子刚刚结婚。
皆さん本当に感謝することに私の息子が今結婚したばかりです。
这个也蛮喜乐的，那个婚礼真的很喜乐。
本当に祝福に満ちた結婚式です。
我们也很感谢主。
主に感謝します
。我参加过很多的婚礼。
私は多くの結婚式に参加してきました。
从来都是证婚人，这一次变成主婚人。
いつもはそこで結婚式をもうお呼ばすなんですけれども、今回は参加する側としていきました。
坦白讲，我都不习惯，我都很想站起来讲话。
あそこで立って本当になんか言葉をメッセージをしたいぐらいです。
你知道吗？我参加过很多婚礼。
本当にいろんな結婚式に参加してきました。
我看很多新人都有小动作，你知道吗？
また多くのこの新郎と新婦のあることに気づきます。
你知道有一些人戴戒指的时候，你知道他怎么戴吗？
指輪をこうはめるときにどういうふうにはめるかご存知でしょうか？
有没有人教过你们？
教わったことはありますか？
就是戴戒指的时候，你要把戒指压到底。
一番奥までは
めない。那你知道这个代表什么？
これは何を意味するかというと？
就是你要把另外一半压到底下去。
これは私はあなたを一番奥まで私の支配の下に。
以後他就永遠聽你的。
そうしたら私が言う通りになるということを言いました。
戴一个戒指就叫一个人改变，以后永远听你的。
もう指輪一個交換するだけで相手を変えようとすることに驚きました。
你有没有发现很多人在婚姻里面第一件事情就是改变他，让他听话。
本当に結婚生活においてまず相手を変えようとするのです。
我
問
你做得到吗？
これはできるんでしょうか一体。
听话不听话不是因为你呀。
この話を聞くか聞かないのかは相手によりません。
人改变从来都是因为上帝。
人が変えるのはそれは神様のゆえなのです。
所以我们可以为人祷告。
私たちは人のために祈ります。
但是我们不要梦想说我可以靠自己改变另外一个人。
しかし自分の力で誰かを変えようとは思わないでください。
神可以改变人的生命，人是做不到的。
神様だけは人の命を変えることができるのです。
所以这个保罗。本来就是一直想要抓基督徒的。
パウロはそもそも最初からキリスト者を捕まえようとしました。
从一开始到现在，他是没有改变的。
最初から今もなおもキリスト者を捕まえようとして変わったことはありません。
然后这个路加呢讲说他口吐威吓凶杀的话。
そしてルカはこのように書いています。脅かしと殺意の意に燃えて。
这个字的意思，希腊的意思就是呼吸。
これは実はギリシャ語では呼吸する息というふうな意味です。
路加很生动的去描写保罗连凶杀的话都是像呼吸一样的。
殺意の意に燃えてというのは本当に呼吸の私たちの息のようにというふうにルカは描写しています。
他吸进去就是想要凶杀。
この息を吸い込んで、これ
を吐出来还是凶杀、
これを殺したい、そして息を吐いてまた殺したいというふうに思ってるわけです。
这个算形容保罗所思所想，不管睡着醒着都在想怎么抓基督徒的。
これはパウロは寝ても起きても考えていることはすべてどのようにしてキリスト者を捕まえることが分かります。
这句话的意思在希腊的意思是他有很大的恨在他的里面。
これは中に本当に深い恨みがあるということです。
所以表示说保罗对基督徒从来不会客气的。
なのでキリスト者に対してこう遠慮して遠慮する態度を取るわけはないです。
所以他听到大马色那边的教会越来越兴旺了。
ダマスコの教会が盛んでいるということを聞いたときに。
所以他去找大祭司。
その時大祭司のところに来ました。
有人认为这个大祭司就是该亚法。
この大祭司のことをカヤパというふうに思う人もいます。
他去求一个文书，就是要去这个大马色的犹太教的会堂。
ユダヤ教の諸会堂にいて。
然后如果找到信耶稣的，他就可以把他抓回来。
そこにいてもしキリスト者を信じる人がいれば、彼束縛して連れてくる。
这里，路加形容说，若是找着信奉这道的人，
この道のものであれば。
基督徒这个名字 是在安提亚的时候第一次被称呼的，是吧？
キリスト者というのは安提オ教の時に初めてそのように呼ばれたのです。
那你们想过在安提亚之前人怎么称呼基督徒？
じゃあその前にキリスト者のことをどのように呼んだのでしょうか？
就是这个字，信奉这道的人。
ここ二節にあることです。この道の者。
这个意思就是说，他是属于主耶稣的。
これはイエスキリストに属するものということです。
他是走在这个道路上面的人。
この道を歩むものという意味なんです。
这个就是早期来形容基督徒的一个说法。
これは初代キリスト者の呼び方として書いています。
他如果在犹太会堂里面找到信耶稣的人，他就有权柄把他抓回耶路撒冷去。
ユダヤの街道でキリスト者を見つければ彼らを捕まえてエルサレムに引いてくる。
这是他的计划。
これはパウロの計画だったのです。
这是他很想做的一件事情。
絶対やり遂げたいと思っていたことです。
保罗就去了。
なのでパウロはダマスコに行きました。
所以第三节说，将到大马色，忽然从天上发光，四面照着他。
三節、ところが道を進んでいてダマスコの近くまで来た時、突然天から光が彼を巡り照らした。
其实，如果你好好的读这个《使徒行传》，
これ使徒の働きをこう詳しく読んでいけば、
其实《使徒行传》路加只有这一次讲到耶稣基督的显现。
ルカは使徒の働きの中でただここで一回だけイエスキリストが現れたことを書いています。
然后，路加很喜欢用“忽然”这个字。
またルカは突然という言葉をよく使うのです。
所以保罗可能蛮有权柄的，他可能也蛮。蛮快乐的，他现在要去大马色抓基督徒。
もしかしてパウロはこの時にも異言があって、また喜んでもうクリスト者を捕まるぞというような意気込みを持ってダマスコに向かったでしょう。
忽然。
突然。
突然上帝来了。
突然神様が現れたのです。
从天上发光，四面照着他。
天からの光が彼を巡り照らした。
这一句话有一个意思，就是他四面闪光。
ということは光に包まれたということです。
所以保罗好像被这个光呢就包起来了。
光の中で包まれたわけです。
光在圣经里面常常讲的就是荣耀的显现。
光というのは聖書の中では栄光の現れを意味します。
而荣耀常常等同于上帝来了。
そして栄光というのは神様が来られたということと等しいです。
而上帝来不是只是来了。
そして神様が現れた時はただ現れるのではなく、
这个也代表着上帝的启示。来到，
これは神様の啓示も来られたということを意味します。
你知道，我刚刚讲到说，人活着常常都要走在神的计划里面。
私たちは生きている時に神様の計画の中で歩まなければならないというふうに先ほど伝えました。
意思是说，在人的生命里面，我们要学习依靠神。
私たちの命の中で神様に頼らなければならないことを意味しています。
而依靠神常常也是依赖你对神启示的寻求。
神様に頼るということは神様の啓示を求めるということも意味します。
所以神的启示临到我们，这个从来都是一个大事情。
なので神様の啓示が私たちのところに望まれたということは、これは本当に重要なことです。
人的一生中总是会遇到几次上帝启示的显现，改变你的一生。
私たちの一生の生涯の中で必ず神様から啓示が与えられて私たちが変化するというような場面を迎えます。
好像我跟大家分享过，我本来就是。 去了澳洲，我就觉得我一生就是在澳洲，我不走了。
かつてここで話したことありますが、私はオーストラリアに行った時に、これ以降は今後はもうオーストラリアで生活するというふうに思っていたわ。
没有想到，忽然。
突然。
忽然有一个电话从东京打去了。
突然東京からの電話で。
结果这个电话又改变了我的一生。
私の生涯を変えたのです。
所以我们需要上帝的启示的。
私たちは神様の啓示を必要とします。
所以保罗没有这样的一个期待，说上帝跟他讲话的。
パウロは神様が自分に語ってくれることを期待しませんでした。
保罗顺顺的从他的一生要走完他的一生的。
パウロは自分が計画した道を歩もうとしました。
他成为法利赛人。
パリサイ人として。
可能他将来成为拉比。
もしかして先生となるでしょう、ラビとなるでしょう。
可能成为犹太教一个重要的人物。
ユダヤ教の重要な人物となるでしょう。
我想他的一生，他想象的就是这样子。
彼が想像する自分の生涯というのはこのようなものだと思います。
他从来没有想过他会成为基督徒的。
自分がキリスト者になると思ってもなかったと思います。
忽然从天上发光。
てかし突然天から光が。
上帝来了。
神様が現れました。
所以第四节说他就扑倒在地。
四節彼は地に倒れて。
你知道扑倒在地在圣经里面常常也有这个形容。
地に倒れてということは聖書の中でもよく見かけるこの書き方です。
比如说大尼里。
例えばだあ
上帝来了。
神様が来られた時に。
他只能够软弱的倒在地上。
地に倒れる。
所以这个在讲什么？
これは何を意味しますか？
上帝的伟大跟人的渺小。
これは神様の偉大さと人の弱さを比べているのです。
今天的人常常喜欢证明人的伟大，上帝的渺小。
今日の人々は人の偉大さ、そして神様の弱さをよく語ります。
常常我们在想象，我在神的面前仍然是一个伟大的人。
よく私たちは神様の前で私は偉大な人だというふうに言います。
但人从来没有想到，如果神向我们显现，我们只能够扑倒在地。
しかし、もし私たちの前に神様が現れたら、私たちは地に倒れるのです。
我们不能够在神的面前站得直直的，是不可能的事情。
神様の前にまっすぐ立つことなんてできないのです。
这个、就是讲到神跟人的一个非常大的不同。
これは人と神様の違いを表しています。
以后他听到有声音对他说。
また声が聞こえてました。
サウロ、サウロ、你为什么逼迫我？
サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか？
我讲过很多次，如果圣经讲两次，表示这个一定很重要。
何回も繰り返すっていうことはとても重要だというふうに言いました。
这个除了吸引扫罗来听。
これはサウルに聞いてほしいだけではなく、また私の声を拒むこともできないということも意味します。
你以为你可以不听，其实没有办法不听的。
聞かないこと、聞かないという選択肢はパウルにはないのです。
然后主耶稣说：“你为什么逼迫我？”
なぜ私を迫害するのか。
那我问你，保罗逼迫过主耶稣吗？
パウルはイエスを迫害したことあるでしょうか？
保罗逼迫过主耶稣吗？
イエス様を迫害したことあるでしょうか？
没有，因为他那时候还小孩子嘛。
ないんですね。イエス様まだ幼子だったのです。
那我问你，为什么主耶稣说你为什么逼迫我？
でもなぜ私を迫害するのかというふうに言いました。
其实保罗逼迫的是谁？
パウロは実際誰を迫害したのでしょうか？
教会。
教会なんです。
所以你知道，当你逼迫教会的时候，你其实是等同于逼迫主耶稣。
教会を迫害した時に、それはイエス・キリストを迫害するのと同じです。
你欺负基督徒，你等同于欺负主耶稣的。
キリスト者を迫害することは主イエスを迫害するのと同じです。
还有一个。
もう一つ。
你欺负牧师，你也是欺负主耶稣。
牧师を迫害するのもイエス・キリストを迫害するのと一緒です。
其实我们不要欺负别人嘛，对不对？
他の人を迫害したりしないでください。
我们基督徒要学习祝福跟成全。
私たちは祝福、そのようなことを学ばなければなりません。
你倒一杯凉水给一个小子喝，你是倒给谁喝？
冷たい水を相手にあげるときに。
也是倒给主耶稣喝。
それは実はイエス様にその水を差し上げるのと同じなんです。
你把一件衣服给一个小子穿。
また衣を相手他の人にあげるときに。
其实是给主耶稣穿嘛。
それもイエス様にあげるのと一緒なんです。
你把食物送给那一些挨饿的人。
食べ物を他の人にあげるとき。
其实你也是给了主耶稣。
それもイエス様にあげたのと一緒です。
所以你有没有发现，主耶稣的心是非常宽广的。
イエス・キリストの心は広々しいものです。
他爱每一个人到这个地步的。
すべての人を愛してくださいます。
你逼迫我的门徒，你是逼迫我。
私の弟子を迫害するのは私を迫害するのと一緒だ。
你爱我的门徒也是爱我的。
私の弟子を愛することは私のことも愛することだ。
所以保罗说：“主啊，你是谁？”
パウルは主、あなたは誰、どなたですかって聞きました。
其实保罗心里面知不知道他是谁呀、
啊？パウルの心の中では。主であることを知ってたでしょうか。
其实我想他应该知道、欸、
もしかしたらもう気づいたと思います。
因为他说主啊，你是谁？
なぜなら主よ、あなたはどなたですかというふうに聞
いた。你可以说先生，你是谁？
先生よ、あなたはどなたですかというふうに聞かなかったです。
你发现他不敢用这个字。
でもそのような言葉を使わなかったのです。
为什么？
なぜでしょうか？
因为这个是一个超自然的现象。
これは超自然的なあの現象だったからです。
我相信主耶稣说了他最不想听到的一个答案。
もしかするとパウルが一番聞きたくない答えをイエス様は言ったのです。
主说我就是你所逼迫的耶稣。
私はあなたが迫害しているイエスである。
我相信在那个当下可能保罗想到的是会不会他就是主耶稣、啊、
その時パウルがもしかしてこの人はもしかしてイエスかな。
你有没有发现常常我们最不想听到的我们听到了。
私たちはよく聞きたくない答えを私たちは聞くのです。
我们最不想发生的它发生了。
起こってほしくないことは起こります。
为什么？
なぜでしょうか。
上帝、
神様。
因为上帝来了。
神様が現れたからです。
上帝引导我们的生命。
神様は私たちの命を導いてくれます。
其实上帝也主导，他有主权主导我们的生活。
また私たちの命を支配してくださいます。
我不管，我们有时候我们可能不想，或是我们不愿意。
私たちはそうした。そうしてほしくないという時があります。
但是不管你不愿意或是你不想，其实神还是有他的主权来主导我们的生活。
私たちはそう願わなくても神様には主導権があって私たちの命を支配しコントロールしまた導いてくれるのです。
所以他说主，
主よ。
那所以第六节说起来进城去，你所当做的事必有人告诉你。
6節、立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。
这个起来进城去是一个命令啊。
立ち上がって町に入りなさいというのは命令です。
因为主耶稣是主嘛。
主は主だからです。
他本来就是主嘛。
もともと主だからです。
所以他用他的权柄命令保罗说：“起来进城去。”
主の権威を持ってパウルに命令します。立ち上がって町に入りなさい。
他说：“你所当做的事必有人告诉你。”
そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。
这句话可能你觉得也没有什么了不起的。
これはもう普通の言葉ではないかというふうに思うかもしれませんが。
但是如果你明白神学的话，
もし神学を分かれば，
这句话是一个很重要的神学的观念。
これは重要な神学的な考え方が入っているのです。
这句话的意思是神的旨意必然发生。
これは神様の御心は必ず成就するということです。
神说有就有，命立便立。
神様があれっていうふあれって命令すればそれはあります。
从来没有人可以拦阻神的旨意。
私たちは神様の計画御心を変えることはできないのです。
从来没有人可以破坏神的旨意。
また神様の御心を破壊することもできません。
神的旨意。必然发生。
神様の御心は必ず成就されるのです。
所以你所当做的事情，
あなたがしなければならないこと，
意思是上帝要保罗所去做的事情。
これは神様がパウルにやりなさいとするそのこと。
以后保罗都要去做。
今後パウロはそのようなことをすべてしなければならないのです。
你会发现路加用一个文学的笔法在告诉我们一件事。
ルカの書き方によってこのようなことを私たちに知らせているのです。
保罗本来领了大祭司的命，要去大马色抓基督徒。
パウロはもともと大祭司からの手紙を持ってダマスコに行ってキリスト者を束縛するよう。
现在主耶稣也给他一个命令，往外邦人那里去传福音。
計画だったんですけれども、今はイエス様から命令をもらって異邦人の中にて福音を述べ伝えるのです。
弟兄姊妹。
兄弟姉妹の皆さん、
你应该听谁的？
誰のことを聞くべきでしょうか？
你应该听谁的？
誰のことを聞くべきでしょうか？
应该听神的。
神様のことです。
这句话的意思是你不可以不听的。
聞かない選択肢はないという意味です。
神一定会叫你去做这个事情。
神様はあなたにこれをやりなさいと命令しているのです。
所以同行的人站在那里说不出话来，听见声音却看不见人。
同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。
这个也是神的主权。
これも神様の主権なのです。
神向保罗说话。
神様はパウロに話しました。
神不像同行的人说话。
同行していた人たちには話してません。
所以你看啊，为什么你偏心？你向他说话，你为什么不向我说话？
啊，なぜ彼だけに話して私に語らないのか？
神的启示本来就是说给他要让他听的人。
神様の啓示というのはもともと聞いてほしい人に与えられるのです。
神的主权
これも神様の主権です。
神可以向人说话，神也可以不向人说话。
神様は人に語ることもできれば語らない権威もあるのです。
我们可以改变神吗？
私たちは神様を変えることができるでしょうか？
我们只能够寻求神的旨意。
私たちは神様の御心を求めるばかりです。
我们只能够寻求神的启示。
神様の啓示を求めるばかりです。
但我们不能够命令神一定向我们启示。
しかし神様に命令して私に啓示を与えてくださいとすることはできないのです。
这个就是神跟人的那个分别。
これは神と人の違いなのです。
那为什么上帝像保罗说话，不像同行人说话？
なぜ神様はパウロに話してその同行した人たちには話してないでしょうか？
其实有一个很简单的理由。
簡単な理由があります。
因为神对保罗做个人性的呼召。
なぜなら神様はパウロこの個人に対して招きをしているからです。
这个呼召是单单给保罗的，没有给其他的。
これは同行した人に向いてはなくてパウロだけに。
所以保罗从地上起来，睁开眼睛，竟不能看见什么。有人拉他的手，领他进了大马色。
パウロだけを招いたのです。なのでサウルは地面から立ち上がった。目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れていた。
パウロは怎么了？
パウロは何をしたんでしょうか？
眼睛瞎。
目が見えなくなったのです。
有时候我们可能也经历类似的事情。
私も似たような経験を持っていると思います。
活得好好的，突然病了。
急に病にかかります。
那你如果你病了，你怎么办？
病にかかったらどうしますか？
其实对保罗来讲，这个是一个非常重要的时间。
パウロにとってこれは本当に重要なタイミングなんです。
你知道，当他不能看见的时候，必须有人拉他的手，他才进得了大马士。
彼は何も見えないから、誰かが自分を連れて行かないとダマスコへはたどり着かないんです。
如果你明白《使徒行传》，
もし使徒の働きのことを詳しければ、
保罗绝对是一个能力非常强的人。
パウロが本当に力ある人だということがわかります。
他不需要同工，他也可以做他的事情。
同労者がなくても自分がやりたいことは成し遂げられること。
但是你看《使徒行传》的记载。他有非常多的同工。
しかし使徒の働きを見れば彼には実は多くの同労者がいました。
为什么？
なぜでしょうか？
因为如果没有人拉他的手，他进不了大马士。
彼の手を連れて引いていく人がいなければダマスコへ行けないからです。
今天如果我们能够做一点什么，
もし私たちが今日何かをして、
你一定要记得必须有人拉我们的手。
何かをするときには必ず私たちの手を引いてくれる人がいる。
没有人拉我们的手，我们进不了大马士。
私たちの手を引く人がいなければダマスコには私たちも行けません。
他三日不能看见，也不吃也不喝。
三日の間目が見えず、また飲み食いもしなかった。
如果你不能看见，你会做什么？
目が見えなければ何をしますか？
啊，做什么？躺在床上一动也不动。
横になって動かない。
还是快快有什么好吃好喝的，快快喝一喝，不然不知道什么时候不能吃了。
いつ食べられないことも来るか分かんないから、もうとりあえず食べよう。
你知道圣经这个写法的意思是说保罗在禁食。
ここで書いてるのはパウルが断食していることを意味しています。
禁食一个最主要的目的是什么？
断食する重要な目的は何でしょうか？
知道吗？减肥。
ダイエットでしょうか？
不是。
違います。
寻求神的旨意。
神様の御心を求めることです。
保罗反省他自己。
パウルは自分のことを反省していました。
他说：“主啊，我面对什么事情？”
主よ、私のことを見てください。
主啊，你要我做什么？
私が何をしなければならないのかを。
他三天不吃也不喝。
三日の間飲み食いをしませんでした。
有时候神借着病痛要我们安静下来。
神様は時に病を病気を通して私たちを静ませてくれるのです。
让我们寻求神的旨意。
私たちが神様の御心を求めるように導いてくれるのです。
第二个我想跟大家分享。
二つ目分かち。我看见一段内容啊。
保罗跟亚拿尼亚。
保罗和亚拿尼亚。
那第十节说，当下在大马色有一个门徒名叫亚拿尼亚，主在异象中对他说：“亚拿尼亚。”他说：“主，我在这里。”
ダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中でアナニアよと言われたので、主よここにおりますと答えた。
如果你看使徒行传，它常常是一对一对的出现。
使徒の働きを見れば、こう対比比べる形で描写が出てきます。
路加讲斯提凡的时候引出保罗。
ルカがステパノを書くときにパウルという登場人物がいます。
讲到保罗的呼召，他在讲到亚拿尼亚。
またパウルを書くときにここにはアナニアという人が出てきます。
讲到彼得的时候，讲到谁？
またペテロを語るときには？
啊，考你们圣经。哥尼流，
哥尼流という人が出てきます。
路加喜欢一对一对的人物介绍出来的。
こう人を二人ずつを出して紹介するのです。
所以保罗在那里禁食祷告。
パウロはそこで断食して祈ってました。
现在也有一个主的门徒在那里祷告。
また主の弟子も一人がそこで祈っています。
然后主在意象中就对他说：“亚拿尼亚。”
そこで神様はアナニアというふうに呼びました。
他说：“主。”我在这里。
アナニアはここにおりますというふうに答えました。
这句话的意思是说，主啊，我在这里准备好了。
ということは、主よここにおります、もう準備できています。
随时听你的差遣。
いつでも行けますという意味です。
弟兄姊妹。
兄弟姊妹の皆さん。
你随时准备好吗？
私たちは準備できておりますでしょうか？
你知道常常啊，你可不可以帮忙这个服事啊？
あ、この奉仕できますかって聞くと。
弟兄姊妹说啊。我祷告一下。
啊，ちょっと祈ってみます。
你祷告什么？
何を祈るんでしょうか？
上帝告诉我可以，我才可以吗？
神様から奉仕しなさいという声があれば奉仕するんでしょうか？
那要不要换一下？
それを待つべきでしょうか？
上帝不说话就是可以。
神様は何も語らなければやっていいよ、OK だよという意味です。
人常常喜欢把祷告当作一个拒绝的理由。
私たちは祈りをその拒否する理由として使っているのです。
但是祷告其实是说准备好了，随时。
しかし祈りというのは私たちは常にもう準備できました、いつでも行けます、いつでもできますっていうことです。
准备好了。
アナニアはここで準備できています。
所以他说：“主啊，我在这里。”
主よここにおりますというふうに答えました。
下次牧师问你的时候。
今度。牧師先生から聞かれるときに、
牧師、我準備好了。
牧師先生、私準備できてます。
不是，牧師，我在这里。
牧師先生、私ここにおりますというふうに答えましょう。
準備好了，随时都可以。
準備できております、いつでもできますという意味です。
所以主对他说：“起来，往直接去，在犹大的家里访问一个大数人，名叫扫罗，他正祷告。”
すると主はこう言われた。立ってまっすぐという街路に行き、サウルというタルソ人をユダヤの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。
所以就告诉他，你现在起来就往这个保罗那里去。
今立ってパウロのところに行きなさいと言いました。
这个讲到说往直接去，
まっすぐという街路に行き。
这一句话有点讽刺。
これは実はちょっとからかうような意味で書いています。这句话有点
正直的接，往那个正直的接去。
これまっすぐという街路というのは正直という街路、その町に行きなさいという意味です。
有一个坏蛋保罗在那里。
実はそこには正直ではなくて悪事をしている悪質なパウロがいる。
保罗去大马士抓谁？
パウロはもともとダマスコにて誰を捕らえようとしたのでしょうか？
信主的犹太人。
イエスキリストを信じるユダヤ人です。
可能就是亚拿尼亚。
もしかするとアナニアかもしれません。
本来你要抓的人，现在成为帮助你的人。
もともとあなたが捕らえようとする人が今あなたを助けようとする。
作何感想？
皆さんどのような心情でしょうか？
你知道上帝常常就做这种事情。
神様はよくこのようなことをなさいます。
你最恨的人比你成功。
私が一番恨んでいる人が私より成功している。
你最不想看见的人，后来你需要他帮忙。
私が一番見たくない人、後に私はその人の助けを必要とする。
我们能够说什么？
私は何も言えないのです。
全部都是上帝的安排、上帝的带领。
なぜなら全て神様の計画であって導きだからです。
所以圣经讲很清楚，不要骄傲。
なので傲慢してはならないのです。
你需要有人牵你的手。
私たちの手を引いてくれる人が私たちには必要なんです。
不可能一个人做所有的事情。
一人で全てことをなすことはできないのです。
所以亚拿尼亚十三节说：“主啊，我听见许多人说，这人怎样在耶路撒冷多多苦害你的圣徒。”
しかしアナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなひどいことをしたのかを聞きました。
亚拿尼亚早就知道保罗要来抓基督徒的。
アナニアは実はパウロがここに来てキリスト者を捕らえようとすることを知っていました。
这人怎样在耶路撒冷多多苦害你的圣徒。
この人はあなたのエルサレムであなたの生徒たちにどんなひどいことをしたのか。
这句话是一个形容词。
これは形容詞なんですね。
就讲保罗很邪恶。
パウロはひどいことをした、悪質なものだ。
所以这个是一个邪恶的人，我怎么可以去帮助他？
この悪質な人を私が助ける、助 助けに行く。
那有时候我们也有传统的观念，
私たちには古い考え方、伝統的な考え方があるんです。
这个人一定不好。
この人は絶対悪い人だ。
从传统的想法里面，这个人一定不好。
古い考え方からこの人は絶対悪い。
但是我们刚刚讲，人不能改变人，可是神可以改变人。
先ほど言いましたが、人によって人は変わりません。
有时候我们也不能太依靠我们的主观的观念。
神様によってのみ人は変わります。私たちは自分の主観的な考えに頼ってはいけません。
在不知道的当中，神做了一些事情。
なぜなら私たちが知らないうちに神様はいろんなことをなさってるからです。所以十五节
说，主对亚尼亚说：“你只管去，他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前宣。”
しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。
你只管去。
あなたは行きなさい。
意思是不要犹豫。
もうか躊躇しないで。
马上出发。
ためらわないで、すぐ行きなさい。
他是我所拣选的器。
私の選びの器です。
我们常常讲上帝的拣选。
私たちはよく神様の選びということを言います。
但是现在上帝跟这个亚拿尼亚说。
現在神様はアナニアにこのように言われました。
这个意思是保罗是有品质的。
ということはパウロにはいい品質があるということを意味します。
不是一般的器皿。
普通の器ではない。
意思是重要的器皿。
重要な器である。
弟兄姊妹。
兄弟姉妹の皆さん。
有时候你对一个人的帮助。
私たちが一人に対するその助け、
可能使得他将来成为上帝重要的器皿。
それによってその人がもしかして神様に用いられる重要な器となるかもしれないんです。
所以你知道教会常常需要做成全的工作。
なぜなら私たちは教会の中でも相手を全うするそのような働きをするのです。
对弱小的弟兄姊妹的成全。
その弱い人兄弟姉妹に対する全う。
对年轻弟兄姊妹的成全。
また若い人たちを助ける。
你知道这个才是教会未来的盼望。
これは教会将来の望みなのです。
一个教会如果从来不做栽培的工作，这个教会是没有前途的。
もし教会が育ちのそのような働きをしなければ将来がないのです。
一个教会从来不想成全其他的人，这个教会也不会有前途。
他の人に譲る、他の人を全うするそのような働きをしなければ将来がないのです。
现在我拣选保罗成为往外邦传福音的器皿。
現在私はパウロを選んで彼を異邦人の中に使わせて福音を述べ伝える。
所以上帝向亚拿尼亚说：“只管去。”
なので神様はアナニアに行きなさいというふうに言われたのです。
不要犹豫。
ためらわないで。
因为这个人将来我要用他。
私はこの人を将来用いるんだ。
他也要为我的名受许多的苦难。
また私の名のために多くの苦しみを受ける。
为主受苦。
主の名のために苦しまなければならない。
也是上帝呼召的一部分。
これも神様の招きの一部分なのです。
一个肯为主受苦的，这个是真正的信仰。
神様のために苦しみを受けたいと思うことこそ本当の信仰です。
如果只想借着上帝得好处，
神様によって祝福ばかり求めるなら，
这个信仰不一定真诚。
この信仰は本当の信仰だと言えないのです。
当有一天我们懂得为主受苦的时候，
しかし神様のために苦しみを受けるというような心構えがあるとき、
我们也在告诉旁边的人，主就是我的主。
また私たちは周りの人に主は私の主であることを伝えるのと同じです。
至高的主。
まず意図高い方です。
所以我的结论。
私の結論は。
保罗信主应该跌破很多人的眼睛，是吗？
パウルがイエス様を信じるということは多くの人たちが驚くことでしょう。
没有想到保罗后来会变成基督徒。
パウルがキリスト者になるとは誰も思ってなかったと思います。
其实他最后是殉道而死。
殉教して結果としては死にました。パウロは。
所以这个叫做福音的恩典跟怜悯。
なのでこのことを私たちは福音の恵みと憐れみというふうに呼びます。
一个邪恶的人，神也拣选他。
このような悪質なものも神様は選び、お選びになりました。
不止拣选他，还用他来传福音。
彼を選んだだけではなくて、彼を用いて福音を述べ伝えたのです。
我们看的是，哎呀，他本来好好的，现在受苦了。
もともと良い人だったけれども、今は多くの苦しみを受けている。
但圣经要我们看到的是，你看到他跟神重新的连接起来。
しかし私たちが見るべきことは、彼が神様と関係を直したということです。
这个叫做神的恩典。
これは神様の恵みです。
所以有机会信主，一定要信主。
なのでもし神様を信じるチャンスがあれば、
有机会服侍，一定要服侍。
また神様に使えるチャンスがあれば。ぜひそれ。
这是神的呼召，神的拣选。
奉仕してください。また神様を信じてください。なぜなら
神的恩典跟憐憫。
これは神様の招きであって、選びであって、また恵みであって、憐れみであります。
我们低头祷告。
一緒に祈りましょう。
天父、我们来到你的面前。
愛する神様。
其实我们没有一个人配得信主得救。
私たちは神様の救いに値するものではありません。
一切都是你的恩典。
すべてが神様の恵みです。
主啊、求你帮助我们。
どうか私たちを助けてください。
让我们懂得以主为我们的主。
主を主として崇めることができますように。
让我们懂得寻求上帝的旨意。
また神様の御心を求めることができますように。
也顺服上帝的带领。
そして神様の導きに従うことができますように。
使我们可以被你使用。
神様に用いられますように。
使我们可以成全其他的人。
他の人々を助けることができますように。
好叫你的旨意显为至高至大。
どうか神様の御心が一等高きものとなることができますように。
好叫有福音可传。
また福音を広く述べ伝えることができますように。
更多人得救。
多くの人々が救われますように。
求你听我们的祷告。
祈りを聞いてください。
奉主耶稣基督的名。
イエス様の名によって祈ります。
アーメン。アーメン。